そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
いやミッちゃん。
はい。
もうねミッちゃんがそこアニに入って何年経ちますか。
本当です ね。もう2年とか。
女子大生だったのにね、入った時はね。
うん、そうですね。そんな年を取ったみたいな。
いや、ミッちゃんもこうだんだんと先輩になっていくということじゃないですか。
ずっとこう後輩キャラを維持しようと頑張ってるのに、ね、
残念でした。
ああ。
ということでね、ついにねミッちゃんの後輩に牧田くんがいるんですけども、またその後輩ができてしまったということで、なんと、はい、そこは2強から新人さんが入ります。
はい、はじめまして、ガジェットリンク所属の鈴木美優と申します。那瀬さんの後輩にあたります、声優です。よろしくお願いいたします。
はい、うちにちょっといなかったようなタイプが来ましたね。
どんなアニメが好きとか語ってくれるのか楽しみですね。
そうですね、今後がね。
はい、
まあ、たまにはほら新しい風を入れとかないとね、うちもね。
はい、
誰かが辞めるわけじゃないですから、ちなみに。
そうですね、
誰かが辞めるっていうわけではないですよ。はい、ということで、まずはニュースのコーナー。
3月30、31日に幕張メッセにて開催されるアニメコンテンツエキスポ2013のバンダイビジュアルブースにて、水星のガルガンティア第1話2話本編ブルーレイを無料配布。
つい先日ですね、 PV の第2弾も公開されたばかりなんですけれども、
はい、
びっくりですね、業界初らしいですよ
ね、こんなことあるんですねって感じですよ、ね、
だって普通これってさ、1、2話だったらもうすでに、ね、販売できるものじゃないですか、
は
い、
ブルーレイ1巻みたいな、そんなノリだと思うんですけど、ね、
そうですよね。それをもう今回配ってしまう。先着4000名、2日で8000枚、
ほぼ1万、すげえな、
ね、特製マスクと特製パンフレットに付くということですけれども、ガルガンティア実際に見てきたタマさんとマキタ君、期待できると言ってましたけれども、
ね、だっていや1話 の前半がめっちゃすごいんですよ。あの、ね、でっかい画面で見てほしい。
そうだよね、本当すごい。ってかもう見られるんだったら私行きますよ、もらいに行きますよ。即欲しい、即欲しい。
15分で掴んで、でそこから B パートでどういう世界なんだってなってしまうんで、
うん、ね、本当1話目が離せないし、そのまんまの流れで2話まで見たから、私たちは、うん、グイグイ行きましたからね。
よかった、杉田ロボが可愛かったです。
ほんとチェインバー可愛いんで、もう見て確かめてほしいですね。
杉田さんどこでも大活躍ですね、本当にね。
ですね。
はい、テレビのオンエアも決まりまして、東京 MX の方で4月の7日より、まあ、あと各局ありますけれども、全国で見れる BS11 が4月の9日より毎週火曜日24時、そして配信の方がバンダイチャンネルで4月の7日より毎週日曜22時、これはですね東京 MX と同じ時間から、有料会員は1週間先行配信するということになっております。前の
ラグランジェですね、
はい、と同じような形態になると思いますので、まあ、とりあえずバンダイチャンネルの有料会員に入っていればもう必ず最速で見れるということになりますね。
はい、中東方の地方でも、うん、
はい、まあ、それでもね、ほら、2日遅れぐらいなんで、かなり短いですよね、今回はね。
そうですね。
うん。すごい期待作品でもあるので、このね、タイミング逃さず見れるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。
はい。面白かったです。は
い、ということで、ニュースのコーナーでした。今日の特集は、
ジョジョの奇妙な冒険特集、パート2です。
こちらも杉田さんですよ。
僕はずっと、君のそばで響いてた。クーク。セカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ
ということで始まりました、ジョジョの奇妙な冒険パート2になります。
はい、
まあ、前回ね、これはパート2をやるよと言ってしまったばっかりに、いつやるのか、いつやるのかと言われてしまったので、やることになったパート2です。もう終わっちゃうからね。
そうですね、結構佳境に入ってきましたし、 あと一人ですからね。
うん、そうだよね、そうそう、終わりじゃない、もう
普通に見てたらエシディシがあそこで死ぬんだって思いましたね。
結構早い段階で。
読んだ時とかは、ワムーが一番下だったじゃないですか、あの3人の中だと。はいはい、うん、だから、ワムーが最初に戦って、後の2人なのかなと思ったら、あ、お前先に行く、え、ここで死ぬんや、みたいな。
死んでないのかと思ってたんだけどさ、この世界の人たち、なんか、死んでも死んだのかどうかよくわからないっていう。
確かに、シュトロハイムのまさかの復活はびっくりしましたね、私も。
っていうイメージがあるんじゃない？だからこう、うん、ね、今回で言えばシーザーが亡くなってるじゃないですか。
はい。
で、ね、感動のシーンを見た後、彼は本当に死んだのかなってずっと私は気になってるんですよ。
ああ。
まあ、なんか、わかんないけどね。
あそこら辺はそれより無視された師匠の精神の方が次の週ぐらいに普通に肩引かれてましたけどね、うん、原作読むとちゃんとフォローがあるんですけど、メッシーナさんとは一体何だったのかみたいな扱いを受けてました
ね。だからまあ本当にこうスピード感がありすぎるおかげでですよ、作品に、
はい、
面白いし勢いがあるし、
おー、ただいまいち怒ったことに信用が持てない。
そうそうそう。そうなんですよ。本当にね。これは、いや、これは、その場面はちゃんとわかるんだけど、果たして、その後にまた出てくんじゃないかって思っちゃうっていうね。
まあ、原作でも往々にしてある展開ですからね。死んだと思ってたのに出てくるっていうのは。
そう。
いや、だがそれがいいで許されるのではと思ってしまう。
そうそうそう。それでも許されちゃうと思っちゃうから、っていうのがあってね。まあ、そんな感じで、まずはコメントからいきましょうか。
そうですね。月香さんからのコメントです。二度目のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険特集、見終わっていつも驚くことが一つあります。それは時計が示す時間。あれ、私はいつの間にタイムスリップしたんだろうと考えてしまうことの多いこと多いこと。濃厚濃縮、とにかく濃い30分。毎週ジョジョを見るのが本当に楽しみでした。もうすぐ終わってしまうのがこんなに寂しいアニメって久しぶりです。近年稀に見る名作に絶対数えられるだろうな。特に杉田さんのジョセフと上田さんのスピードワゴンが最高でした。シーザーから魂のバトンを受け取った時の叫びがすごかったです。映像も音楽も声優さんも、とにかく一期も二期も、今回のジョジョのアニメは世界一です。ありがとうございました。続きまして、エクスさんからのコメントです。ジョジョの奇妙な冒険、アニメが始まるまで私は原作を読んだことがなかったのですが、その独特の言い回しや名場面はネットで数多く見かけていました。そしてこのアニメでその本物を改めて見ることができて、その度に、お、これが例のと盛り上がっています。またこうしたネタ的な楽しみ方だけでなく、熱いキャラクターたちのぶつかり合い、知略を巡らせた頭脳戦には素直に興奮させられます。声優、音楽、キャラデザ、美術、演出、とにかくすべてのキャストとスタッフがそんな原作の持ち味を完璧に再現していて、理想的なアニメ化になっていると思います。今期は第2部までで終わりのようですが、この人気に乗って一番人気と言われる第3部もぜひこのスタッフで制作してもらいたいです。ありがとうございました。
とにかく濃い30分ということでね。
ですね、
うん、
いや
スピード感は本当あふれる作品になってると思います。
はい、
ね、なんかもう毎回本編で尺が足りない部分がオープニングだったりエンディングにはみ出してたりとかね。
そうそうそうそう。でエンディングの入るところがさ、ランダムアウトが流れてくるときと、流れずにトゥービーコンティニューが出てからランダムアウトになるときとかがあって、ああここで終わるかってとこになる。
なんかエンディングの歌も結構いろいろだよね。多分A メロがなかったりとかそういう感じなんだろうなと思いながら聞いてるけど、
あれがすごい長い曲なので、うん、いろんな部分を7
分ちょっとぐらいあるのかな、
はい、プログレという奇怪なジャンルなので、あれは
なるほど、似たようなフレーズを繰り返してちょっと変化させていくみたいなやつなんで、毎回ちょいちょい違う感じの入りになってるのはそれのせいだね、うん、結構その使われてる場所が違うから毎回新しい気持ちで見られるかな、あれは。
うん、
私第1部で1回特集やったじゃないですか。で、第2部が本当に始まって、1話ぐらいしか見てなかったと思うんだよ。パート1やった時特集の。
はいはいはい。
で、第2部が始まって、同じジョジョの奇妙な冒険っていう作品なのに、こんなに違うっていうか、こんなにキャラクターが分かれてることにまずびっくりしたんだよ。
ん？それは主人公がってこと？
そうそうそうそう。同じ、だって、 同じ血統を持った呪者だから、はい、どうせこう、ちょっと似通った主人公なんじゃないのって、ちょっと思ってたんだよね。
ああ、はいはい、まあ、熱血で、こう、紳士的なっていうのかな。
そう、こんなにも、この、第1部はすごく紳士的で、第2部はワイルドじゃないですか。で、あの、ジョジョファンの人って、南部のジョジョが好きだっていう言い方をするのが、やっとわかったの。
ね、これで。結構、毎回毛色が違うっていうのが、なんとなく感じ取れたんじゃないかな。
そう、こんな書き分けするなんて、荒木先生マジすげえって思った。
舞台も違うからね。イギリスからアメリカだったりとか、イタリアにも行ったし。
そうそうそう。でも、ちゃんとジョジョの世界観を引き継いでるっていうのがまたすげえってなって、本当にこの作品の魅力ってそこにあるんだろうなって、ファンが多くいる意味が分かってくるよね。うん、
結局、根っこが熱いところ一緒だからね。
いや、私も一部と二部って全然違うなと思ってたんですけど、ただこう、二部のこう、やっぱり後半になってきて、唯一、ジョジョの共通点って思ったのが、こう、なんか、シーザーもツェペリさんと、ツェペリ魂を持ってるって言ってたように、うん、ジョジョも同じで、なんか、あんな適当だけど、その、敵でもライバルでも、必ず絆を作るってところだけは、ジョジョに共通してるってところがすごくいいなと思って、
うん、
他の部でもそうなのかなっていうのはちょっと思いました。
うん。戦った相手には奇妙な友情を覚えるみたいなのは、うん、結構強調されてるような気がするな。
はい。
私はね、やっぱりあの、部をまたいで登場するキャラクターっていうのが好きで、
うん、
あの、名前さっき出たけど、ツェペリ。
はいはい、はい。
出てきたね。
一部のツェペリさんは亡くなっちゃったけど、一応その子孫にあたるシーザーが出てきたじゃない。
うん。
で、それ以外にも、あの、スピードワゴンとか、一部から随分大人になったっていうか、落ち着いちゃいましたねって感じの。そうだね。
おじいちゃんになっちゃったもんな。
あの頃あんなにキレてたのにみたいな。
でもおじいちゃんでもナチスなんだドイツかドイツの手はカリンとか言ってたけどね。
まあそこら辺はねしょうがないかな、うん、あの時勢も考えると仕方がないかなっていう気はするけれど気がついたら石油掘って石油王になってたりとか時の流れってすごいなみたいなのはあるよね。同じように一部二部でまたいでるキャラクターっていうとストレイツオなんかもいますね、
はい、いいですね、うん
なんか興奮した声が
すいません。
みゆちゃんはストレートを推し
本当に好きでもう一番やっぱりジョジョでアニメしか知らないんですけど、
はいはい、
その中でも飛び抜けて自分の中では神キャラというかお嫁にしたいキャラというか
なるほど
そうなんですよ。分かってくださる方いますかね。
でもかっこいいよね。ストレートは、うん、だって信念はあるキャラクターだなと思う。
あすごい一瞬で死んでしまったというか。
そうね。
すごい儚く死んでしまったので、うん、悲しくて悲しくって。
ね、なんかあの、一部の時にすごく思わせぶりに出てきて、あの、最後の全員集合絵の中にもいるのに、あんまり出番ないなと思
った。あんまり出番ないって。
あれ敵みたいな。
本当ですよね。それが衝撃的で、でも、まあでもあのキャラがいたら、他のキャラが目立たなくなるぐらい、すごい私には輝いて見えるので。
確かになんか登場のインパクトといい、こう、出だしの強さといい、すごいなと思ったし、あの、退場した後に、割と最新の方の話数で、あれこんなところで出てくるみたいなびっくり感もあったかな。
うん、そうですね。こう見てて、え、この人がみたいな、ストー様の、みたいな、があって、いやもう、心が、キュンキュンします。
それいつも。ストレイツはそうやって裏切ってもなんか愛されてるのに、俺の好きなカーズ様はみんなにクズだクズだと言われてるんですけど。
だってしょうがないじゃん、ウィンウィンしてたらクズだよ。
そうだね、そうだね。
いや、ジョジョってさ、こう、それこそ部またぎで、あの、出てくるキャラクターもいれば、本当に、え、ここで死んじゃうのっていうキャラクターもいて、でもそのどれもが何かこう、印象を残していくっていうか、それが本当すごいよねと思う。なんかどうしてもそういうさ、なんか続編にも出てくるキャラクターとかって熱いじゃん、興奮するじゃないですか、うん、そうじゃない、そのストレイツオとか、それこそスモーキーだとかポコだとか、うん、そのあたりにもこうちゃんとスポットが当たるっていうのはすごいよなっていうふうに思うかな。
あー、そうだね。なんかすごいちょっとだけ出てきたキャラクターとかでもセリフすごい忘れられないのとかあるね、うん、明日って今さとか、うん、
かっこよかったよね、あのセリフも。明日って今さ。残してくるよね、本当に。
すごい心に残りますよね。
鴨の橋さんからです。予想の遥か上を超えてきてくれた作品です。 第1部ファントムブラッド編が終わり、第2部戦闘潮流編に入ってからも面白さがどんどん増しており、毎週が楽しみです。特にキャスティングが他の作品よりも素晴らしいと思います。豪華な声優さんたちの暑苦しいほどの熱演、ただでさえ熱いこのアニメが声優さんの力でより迫力と雰囲気を作り出していて、改めて声優さんの凄さを思い知らされました。中でもジョセフ、シーザー、シュトロハイムの3人は原作のイメージ通りでした。シュトロハイムの名言は、ナチスからドイツという変更こそありましたが、熱がこもっていて感動すら覚えました。シーザーが死ぬシーンでのセリフとジョセフの叫び、原作でも泣きましたが、また泣かされました。エシディシ戦、ワムー戦では30分の尺の中で優劣が2点3点として、かなり内容の濃い回でした。これぞジョジョ。本来カーズが言うはずのセリフをリサリサが言ってあれとなったり、シュトロハイムのナチスの敬礼に修正が入っていたりして少し残念に思いましたが、 DVD で修正されることを願います。残り少ないですが、最終回までどのように展開するのか、そして第3部はあるのか楽しみです。3部はゲームの声優さんがすごくマッチしているので、ぜひとも見たいです。ゲームもすごく楽しみです。ありがとうございました。続きまして、フシュンさんからです。1期から2期に石仮面から柱の男へと変わり、ジョジョの奇妙な冒険はイギリスからアメリカ、メキシコ、イタリア、そしてスイスと世界各地へと広がりました。今回も豪華な声優陣、リサリサ先生は田中敦子さん、ワムーは大塚明夫さん、エシジシは藤原啓治さん、カーズは井上和彦さんと、まさに強者揃い。ワムーの戦士としての誇りを感じた直後のカーズの非道さを演じる井上さんの演技は、よだれものの悪さで気持ちいい、最高です。そして2期でお気に入りはルドルフォン・シュトロハイム。不屈のゲルマン魂は機械の体になっても不滅、祖国に対する忠誠心とジョジョとの間にある友情とも取れる感情は見ていて面白いです。そこはかとなく面白いのです。残りもあとわずかですが、シュトロハイムの活躍と柱の男と石石の行方を楽しみたいと思います。ありがとうございました。
もうなんて言うんですかね、この第2部、まあ1部もね豪華だったとは思うんですけれども、この第2部の配役まあ声優さんたちね、配役というか、
はい、
何ですかこのメンバーは、
ね、ガチメンツもガチメンツですから ね、
ね、もう最初聞いた時にあーあって感じでしたよ。
いや聞いた時に本当これは藤原さんが 大号泣するのかよって
ねえ、すごい熱烈な、あんばりたあみたいな、
来てしまったって、くるっとくると分かっていたけれど、これは吹かざるを得ないみたいな。
原作知ってる側としてあのシーンワクワクして楽しみで待ってたからね。
ねひどい話で、ね、ワムーが、大塚さんが、いや戦車似合いますよね。
かっこいいね、渋いね。
もうなんていうの、こうおじさん声優をうまく使ってるよね。
ですね、
大御所の、
はい。
なんかその一方で若手さんもすごいじゃないですか。
ああシーザーの人とかも今まであんまりメインの役っていうのをやってらっしゃらなかった、
ね、そうですよね。私のイメージの中だと本当バンガードのカイ君なんで、それぐらいかなみたいな感じだものね。
うん、師匠が田中敦子さん、元子
ねえ、
いや頼れるお姉さんっていうか、すごい今なんかあのピンチの時には強いじゃないですか
ね。
これ現場、収録の現場すごいんだろうね。
ちょっと怖そう、
緊張しそう、そこにいたら
立ってられない感じになってそうで、
最初このねジョジョ役の杉田さんがですよ、
はい、
あのなんていうの、すごい、まあ、キャラクター的に軽いノリなわけですけど、 一瞬どうなのかなって思ったのね、1話見た時、2部のスタート。
そうですね、うん、はいはい、
こんな感じなんだっていう、まあ、それはさ、何しろあの第1部のね、
はい、
ジョナサン・ジョースターが、
はい、
キャラ立ててたじゃないですか。
そうですね、
うん、でその後のなんだこりゃっていうぐらいのこの軽さ、原作知らないもんからしたらびっくりなわけですよ。
ああ、
うん、昔変わったっていう感じぐらいのね。
昔から知ってる身としたら、あの若い頃のジョセフがあの格闘ゲームの方だと大塚芳忠さんだったんですよ。
はいはいはい。
それの声がめちゃくちゃ合ってたんで、あ、変わったのか、杉田さんだけど変わっちゃったのか、惜しいなって思ってたんですけど、いや、かっこいいですねこれね。
ね、なんか回を増すごとにしっくりくる感じだよね。
うん。
こう今となったらもう杉田さん以外考えられないって感じがしちゃうからね。
そうですね、あのノリピー語のところとかもね。
ね、ウレピーヨロピクねーって言ってたもんね。うん、
あれ今の人たちわかるのかな。
ちょっとそうですね、よく考えたら世代的にはこれちょっとギリギリなんじゃねっていう。
ねえ、ありますよね。あ、でもまあ、もともとのファンからすると全然 OK だからいいのか。
ちょっと懐かしいネタっていう意味でいいのかなって気がしますけどね。うん、それ以外にもちょいちょい5、6っていうか5週があるじゃないですか、面白いの。おう、ノーダズラーとか。笑いましたよ、あの、ベックが出てきたかよ。あの、おう、ノーダズラーっていうセリフを言ってたあのキャラクター、いたじゃないですか。はい、あの、1話にして、リサリサ先生にサクッとやられちゃった人。
うん。
あの人の声優さんとかすごい好きでしたね。面白くなかったですか、演技。
誰だったっけ、あれ。
鶴岡さんです。
ああ、
キャスターだ。
面白かった。
そう、キャスター。
すごい軽く出てきたけど、最後すごいドスが効いてた、あのキャラクターだよね。
そう。なんかそう、あの、わずか5分とか10分ぐらいしか出番がないようなキャラクターも濃いよね。
濃いね。私、あとあの、シュトロハイムの役をやっている、今廊下敦史さん。
はい。
すごく、印象的というか、ちょっと悪い例えかもしれないんですけど、若本さんみたいって言っていいんですかね。
あの、
出ばっこい感じ。
若本さん、悪い例えとか言ってた、
ね。いや、あの、なんて言ったらいいのかな。あの、本当に癖があるって言うとなんですけど、うん、
あの、まあ、今後この役、この手の役が来るかもしれないタイプの感じだよね。
うんうんうん、そうですよ。だって、ちょっと、最初私若本さんかなって思いましたもん。なんか、うん、あれもすごいですよね、まあ、どんなイメージを持って、うん、やってらっしゃるんだろうっていうのは聞いてみたいな。
アニメのキャラクターもいろいろいますけど、あれだけ声だけでも存在感出してくるようなキャラクターっていうのは結構稀有だと思うので、本当忘れられないインパクトを残していってくれたなっていうふうには思いますね。シュトロハイムはキャラクター的にもすごい面白いですからね。最初かっこよく爆死したと思ったら、帰ってきちゃったなんでみたいな。
完全にネタボディであるっていう
ね。いや、いくら科学力がすごくても、あんな死に方したら無理でしょうっていう。
ドイツの医学ですよ、あれが。
そう。で、2回目もやられたと思ったら、3回目の登場でしょ。しかも背中からすごいのついてたじゃない。じゃーって。
あれ、エンディングの絵まで変わっててさ。
ね、
変わってた。ちゃんと紫外線だっけ？放射器つけてたね。
すごいシュールだよね、あれね。
いや、でもシュトロハイムも最初悪役かと思ったら、なんかいいやつになったよね。
そうだ
ね。
いいやつって言っていいのかな、ちょっと分かんなくなった、言ってから。
騙されてる気がする。ね、だって結局さ、あの、柱の男を蘇らしちゃったの原因って彼らだしさ。
うん。
って考えれば、結構悪いやつらなんだけど、憎めない敵なのかな、やっぱずっと。うんうんうん、憎めないって言えば、やっぱり柱の男じゃないですか。
おうおう、カズさんが憎めないとな。
カズさんはちょっと何とも言い難いけど、
カズさん、
ナムーとかね、
エ
シジシとかは憎めないし、ちょっと好きになっちゃう敵役だったかな。
うん、
なんかすごいカズってなんかもうみんな強いじゃないですか、敵たち。
うん、
その中でこうカズが一応こう最終的なボスみたいな感じでなるのに、やっぱりワムーとかがいたから、こう正々堂々戦わない嫌なやつっていう作り方がうまいなと思いました。
うん、
このままこう正々堂々と来そうだと思いきや、しかもこう、うん、ワムーを倒した回でゲスな行動に出るという。
あれはひどかったですね。
あれはいいひどさだったね。
ね、だって最初の頃とか花を潰さないようにとか、動物をかばって車をスパッてやったりとか、何だったの。
ああ、確かに。
ちょっといい人フラグ立ててんのかと思ったら違うの
一番ダメな人でした、
ね。でもそんなカーズ様が大好きなんだろ
う。そうなんだよね。だってさ、敵として戦う分には一番強いと思うよ、カーズ。一番嫌だと思うよ。まあ、何でも利用してくるんだぜ。
確かに、こう、戦士としての誇りみたいなので、うん、あえて取らない戦法みたいなのもあるだろうさ。それをやってくるっていうのは敵としては強いけど、見ててこの野郎と思うじゃん。
いや、でもそれをあえて最後に持ってくるのが、今までこう、ジョジョが戦ってきた、結構正々堂々から、こんなやつにも勝てるっていうので、ジョジョを立てるっていうのはすごい物語としていい流れだと思う。
ああ、なるほどね。うん、あと、まあ、柱の男3人の、こう、願いみたいなのも、みんなそれぞれ違うんだねっていうのもちょっと分かったしね。
うん、
ワムーは戦士になりたかったけど、あくまでカーズは究極生命体になるのが目的ですからっていう。
はい。
あと、私聞いたんだけど、エシデシって名前の由来がさ、ローマ字のこう、A, C, D, C なの？
あー、確かそうなんじゃなかったでしたっけ、タマさん。
なんか、オーストラリアのハードロックバンドの A, C, スラッシュ、D, C っていうのがあって、それみたいだね。
そうなの？なんかもっとなんか、うん、古代文字の意味があってみたいなわけではないよね。
違います。大体、ジョジョが多いのが、そういうハードロックとか、そういう海外のバンドの名前の、そのまま持ってきたみたいなのが名前として使われる分には多い。
ね、曲名だったりとかね。
そうね。
なんかこの後の 4部とかでもそういう風に出てるという風には聞く。
そうそう、3部の途中からもうスタンドの名前がバンドの名前になったりしてるから。
へー。ちょいちょい探すと面白いよね、これもね。
うん。そこから、シアハタタックから僕はクイーンを聞くようになったっていう。
あー、なるほどね。
はい。
ちょいちょい元ネタ探しみたいなのをやると面白いかもしれないね。
そうですね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。原作は未だに見ていないので、あくまでもアニメの放送だけを見ての感想になってしまうのですが、昨今の主流とは違う路線のこの作品は非常に面白いですね。以前にも出ていたとは思いますが、キャラがいちいち状況解説したり、効果音が文字で表現されたり、原作の雰囲気を最大限に表現しているであろうこの演出が、時に驚かされ、時に笑わされ、見ていてとても楽しいです。そして、BGM が本作品の魅力をさらに全体的に上げていると思います。特に、その最高峰は、シーザーのあのシーンでしょう。あれは泣けますね。そして、その後のジョジョ対ワムーの決着のシーンも同様に、BGM がうまく使われていて感動的でした。ワムーはとてもかっこいい、リスペクトするに値する戦士だったのですね。それに引き換え、カーズと来たら。この辺のギャップの演出についても、視聴者の心をいいように引きずり回してくれて、ナイスな演出でした。アニメ放送が始まってもう半年になりますが、ここで終わってしまうのは残念ですね。また続きをやってくれることを期待します。はい、ありがとうございます。
パート1の方でも言いましたけれども、こうこの特徴的なこう漫画的演出っていうのかな、
効果音が文字になってるとか。
そうです、そうです。
ああいうやつ、
はい、っていうのはこう第パート1の時も、特徴的だよねっていう話をしてたと思うんですけれども、こう第2部になってより洗練されてきてるような感じはしますよね。
こう出しすぎないというか、
うまいところでうまくくるみたいな感じ、
うん、使いどころがこうより効果的になってきてますよね。
書き文字の表現はそのまんま1部から2部まで続いてますけど、音響の効果とか BGM は実は1部と2部違う人が担当されてるんですよね。
あ、気づかなかった。
割とそう、部によって雰囲気が違うっていうところを強く出してるのかなと思って、結構それを聞いた時すごいって思ったんだけど。
それでそっか、うちは全然その名前とかはあまり気にせず見ていたんで、雰囲気変わったなぐらいしか思ってなかったけど、
パート1の BGM を担当してた人は最近だと神の溝知る世界とか、
はいはいはい、
あそこら辺の BG やってた人で、で、はい、2部の BGM やってる人は最近だとグレン・ラガンとか、うんうん、ヨルムンガンドなんか担当してた人なのね。
あ、どっちかというとそっちの方がなんか戦闘的な、
うん、あとなんかこうちょっとポップっていうか、なんていうか、 アメリカの叙々っていうイメージだなと思って、
まあ、合ってますよね、確かに、ね、
人選を見るとなるほどって感じがしましたね、
うん、そう改めて聞くと確かに BGM のテイストは変わってるよなっていう感じがしますもんね。
もう結構一部がイギリス固定って感じだったのに対して二部いろんなとこ行ってるじゃないですか。だから国際的な雰囲気みたいなのもあって面白いなと思いますね。柱の男の出てくる時のウェーみたいな BGM とか、
うんうん、
シーザーのテーマじゃないですけどオペラみたいなのあったりとかしたじゃないですか。
ありましたね。
そう考えてみると結構耳に残る BGM 多いですね。
うん、そうだよね。あと音楽といえばやっぱり私はオープニングがもうすごい大好きで、もう音楽もたまらないけどそのオープニング映像って言っていいのかな、超かっこいい
ね。パート1の時も少し話をしたけれど、今なら言える、随分ネタバレが盛り込まれてたでしょ？
いやー、びっくりした。何よりびっくりしたのは、私はもう、シーザーが大好きなので、シーザーの鉢巻きっていうか、バンダナか、あれをさ、ジョジョが結ぶシーン、あれにあんな意味があったとは、本当に思わなかったから、あの回があった後からオープニングで泣けるもん。涙出ちゃう、本当に。
ね、なんか原作組はあのオープニングを見ながら、うわ、オープニングでこれまで仕込んでくるか、みたいな感じだったんだけど。
なるほどね。
シーザーのバンダナ分かりやすいかなと思ったけど、そっか、そういう効果になってるか。
うん、全然なんでもない、ジョジョは最終決戦でシーザーと同じようにバンダナ巻くのかなって思ってたぐらいだったもん、私。
あー、なるほどね。あと、オープニングの話になったんで言うんですけど、歌詞が、一部の方は結構アニメの、何ですか、タイトルを叫ぶ系のオープニングだったじゃないですか、うんうんうん、歌詞が。で、2部が結構このストーリー全体というか、ジョセフを表してるのかなっていう、闇を欺いてとか。
ね、あれね、1番から2番まで通してみると、うん、そのまんまジョジョの2部の内容をそのまんま解説してる内容なんだよね。
そうそうそう、うん、だって柱から蘇るとか、そのまんまというか、他の曲で、他の作品とかで絶対使えないよね、この歌。ね、
光さすみ。おかえとか、あれかみたいなちょいちょいあるよね。
うん。ああいう、そのアニメを表しているオープニングの歌詞っていうのはやっぱり燃えるところがありますね。
そういう楽しみ方もあるんですよね。
うん、
すごい。
そう、オープニングが本当になんか1分半ちょっとで見るジョジョみたいな感じで、最新話でようやくわかるようになったネタとかもあるんじゃない？リサリサ先生がくるっとこう、一回転するところとか。
ありますね。
あれって要は足を吊るされてるリサリサ先生ってことでしょ、
うん、そ
とか、家族写真みたいなのが一瞬パッて映るやつとか、うん、これかよみたいな感じでしょ、最新話で。
そうですね。結構重要なのが散りばめられてるというか。
こうなんか、オープニングさ、色使いも結構独特だよね。私ジャンプを買ってた頃の荒木先生のカラー絵が、すごい今のオープニングに似てるなっていうふうに思ったんだけど、うん、タマさんから見るとあれってどうなの？なんかそのアニメの方とオープニングとで、じゃちょっと絵柄っていうとなんだけどさ、ジョジョの顔とかも顔立ちもちょっと違うかなっていうふうに私には見えちゃうんだよね。
うん、そうだね。なんか今っぽい雰囲気に直してるのかなっていう気はするけど、その色使いとかはすごくそう、荒木先生的な世界観みたいなのを出す工夫をしてくれてるんだなと思うね。ちょうどちょっと前にジョジョ展をやってて、原画見てきたけど、すごく鮮やかで綺麗なのね、あれ。
なんかそういうところも本当に、パート1の時も言った気がするけど、ジョジョ好きなんだろうな、神風東賀さんって感じに思っちゃうよね。
ね、なんか本当、オープニング作ってる神風さんもそうだけど、本編やってる人たちみんなジョジョ好きなんだろうなっていうのが伝わってくるよね。
ゲオさんからのコメントです。ワールドワイドになった舞台で繰り広げられる石仮面の謎の解明と、その石仮面を作った謎の超生命体柱の男たちとの熾烈な戦い。ディレクターの津田直勝さん曰く、せっかくショーが変わるのに第一部と同じ手法を使うのはどこかもったいないとインタビューでおっしゃっていた通り、大河ドラマの様相を呈していた第一部とは違う、いわば冒険活劇といった空気を持つ第2部がしっかりと描かれています。まさに自分の見たかった第2部です。またその中で動くキャラクターたちももちろん、 雑誌連載での初登場時にはジョナサンとは全く真逆の小悪当然とした性格には驚かされましたが、期待のイカサマ氏、いや作詞の才能をフルに使い、柱の男たちを次々と爽快に倒していくジョセフを杉田さんが見事に演じておられ、イメージ以上のジョセフでした。そしてシーザーです。個人的にはシリーズで一番大好きなキャラクターなのですが、彼といえばやはりワムートの最後の戦いと血染めのシャボン玉です。雑誌連載時には号泣しながら読んだその儚く可憐な詩、第一部のジョナサンの最後と並ぶ名シーンであり、第二部としてもジョセフを最終決戦に奮い立たせる重要なエピソード、その再現度は脱帽ものでした。風を操るワムーと波紋入りのシャボン玉を操るシーザーが繰り広げる戦いを、この回だけのためにエフェクト専属の作画監督を設けて描く迫力の戦闘シーンはもちろんのこと、まるで作品自体が彼の死を惜しんでいるかのように流れる BGM の中で漂う血染めのシャボン玉の演出、そしてシーザー役である佐藤さんの熱演、自分のイメージ以上のものであり、原作を読んだ時と同様に号泣してしまいました。やっぱりシーザーかっけーです。第2部もいよいよ大詰め、本作はオリジナル展開はなく原作通りとのこと、連載時に衝撃だったあの結末が果たしてどう表現されるのか、とても楽しみです。はい、ありがとうございます。
今回の特集なんですけれども、テレビのオンエア的に言うと第23話、風に帰る戦士が終わった段階での、特集になっております。
はい、
今回のジョジョに関しては26話が最終回になるんですか、
みたいですね。
ということはもう残り3話っていうことになるんですけれども、いやーもうこれね、今回も引きがすごく、おい来週どうなんだよっていうところで終わってるところですけど、
ウィンウィンからの宙吊りですよ。
ねえ、しかもね、実はリサリサがみたいな、ええー、みたいなところがね、私見ながら言っちゃいましたからね、ええー、って言っちゃいましたからね。
ちょいちょい伏線は貼られてましたよね。ほらわざわざマフラーの説明とか同じ説明してたりとか。
してましたね、確かにね。
ストレイツも同じこと言ってた気がするみたいなの。
納得ですね、本当にね。
あと、よくオープニングを見れば、例の写真は出てるので、見てると、一時停止とかで止めて見てたりすると気づいてた人もいるのかなって気はしますけどね、思わせぶりなものが。
いや、まあ、だからこそ、こう、ある種、こう、歴史が続いてる作品の面白さっていう部分はあるよね、確かにね。そうやってね。
なんかこう、ババーとか言ってたのが、今になって聞いてくるんだよな。ね、あれは辛いよね。だってさ、50歳といえばババーとか言ってたり、お風呂覗こうとしたりとか、すべて黒歴史じゃない？
辛いよね。最悪だね。
母ちゃんの風呂覗こうとしてたとか、辛いよね。
もう死にたくなるね。
あと、あまりこう、語っていなかった、シーザーですよ。
ああ。
もう、第2部は、シーザーでしょ。
シーザーだよね。
もう、私は、一部から通してシーザーが一番好き。死んでないと私は信じたいぐらい。
いや、だってほら、この作品さ、ね、シュトロハイムのようにさ、何度も何度も、ね、確実に終わっただろうっていう。
帰ってくる人はしぶといですけど、逆を返せば、ね、開けない人はとことん開けないんですよ。うん、それが魅力だったりする。
ライフみたいなね。
うん。
確かにね。
みたいな死に方するキャラクターがちょいちょいいるんで、重要キャラクターでも容赦ないですからね。
なんかこう、ゼペリ家のこの感じが辛い、血の定め的な。
うん。
ゼペリ家はみんな生き返らないとかあるのか。
辛いですね。
割とゼペリ家は早死にの家系みたいなのはありますけどね。ずーっと後のショーにゼペリさんもう一人出てきますけど、お察しみたいな感
じ。そんな。
なるほどね。でもまあそう考えると納得はできるよね、逆にね。
うん、
これはゼペリの血族だからな、みたいな感じでさ。
ゼペリ家は吸血鬼に関わったら早死にするみたいな運命ですよね、ある意味。
そうだよね、お父さんも辛い死に方したもんね。
ね。
マリオ・ゼペリですね。
気づかなかったんだもんね、あれね。
ねえ、それも辛いよな。
でも、 第一部のこうジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドのキャラクターのこう対比に比べて、こう第二部の、ジョセフ・ジョースターとシーザーに関しては、なんていうのかな、こう友情がきちんと、
うん、正しい形の友情だなとは思いますよね。
映画ちゃんとしてましたよね、なんか。
ね、出会って、すっごいいけすかないと思ったのが分かり合うまでみたいなのも一つの山だったし、うん、最初はあの、イカスミのスパゲッティ刺そうとしたりとか、歯と食わせたりとか、最悪でしたけどね。それがあの、柱登りみたいなところでちょっとじわっと来て。
で、その後のあの、つららで、ロープを作ってっていう考えはお見通しさって、そこまで分かり合ってんのかお前らみたいな。
すごいコンビネーション。
ね、あれ絶対思いつかないだろ。
と、なんか、スカーな感じの中になって、でもその後喧嘩別れしちゃうじゃん。
うん。で、そのまんま会ってないもんな、あそこ二人ね。
そう、仲直りしてないんだよね、あれね。
うん。でも、シーザーはジョセフを信じて託して、ジョセフはそれに察して答えてるっていうのはね、熱いわ、これは。
まあ、燃えるよね。あのシーンは確かに ね。
泣いちゃいますね。あそこは知ってたのに僕も泣いちゃいましたからね。
うん、
30分アニメで久々に泣かされてしまったみたいな。
俺やっぱ原作ね、好きだったらなおさらあのシーンは来るでしょうね。
しますね。叫びたくなりますね。
うん、またこうね、本当に演出すごく良かったからね、あのシーンに関してはね。
はい。
うん、
そこからのワムーセン、そしてカーズ様です。
カーズ様。
どれだけ好きなんだ、カーズ様。
いや、ほんとかっこいいじゃないですか、もうあれね。まあ、それはいいとしてですよ。で、今回のこのジョジョが、ここまで今、結構佳境まで来たじゃないですか。で、こんだけ人気があるじゃないですか。
はい。
うん、
僕はぜひ、第3部、4部を期待したいんですけど。
ああ、そうだよね。テレビで見たよね。特に3部と4部は CM が途中で流れてたから、ね。
あれが合いすぎててさ。
ほん本当にハマってた ね。特に
高木さんが愛すぎだしみたいな。
まあそこまでしてるならやりそうですけどね。
ね、見たいね。
見たいですよ、やっぱり。
今やってるあの
すごく面白いんだよね、3部と4部。
3部のあの CM のダービー戦はめちゃくちゃ好きだから、あれはぜひテレビで1話、2話かけてやってほしいみたいな。
あれ3部の中でも知能戦っていう意味ではかなりベストバウトの部類だなと思う。
うん、
Exactly ってテレビで言ってほしいね。
ね、いやもう華僑院貴様このゲームをやり込んでいるな、答える必要はない、
ない、
聞きたいっていうのがね、
華僑院遊佐さんなんでしょ、
ねえ、ゲームだとやっぱ合わせてくるんですかね、
多分もうここまで来たら、ね、いやそのゲームがこの後来るじゃないですか、
はい、
8月オールスターバトルですね、
8月にサイバーコネクト2が、
はい、
やりますけど、でそれが来た後でしょ、
あ、
秋アニメ、冬アニメ、いやもう多分ね、これこんなすぐできるわけないんで、最初から決まってるなら決まってるはずだとは思うんですけど、
うん、
やるとしたら、
ね、やるとしたらね、最初からね、こうワン、ツークールやって、その後、はい、まあ例えばツークールお休みして、やるとか、もう決まってるんだったら決まってると思いますよ、
うん、
まあただ表に出てくるのはいつになるか分かんないですけどね、
そうですね、
うん、まあ、可能性としてはどうなの、この、あくまでもほら、我々は何も知らないので、
はい、
言えることですけどね、逆にね。3部、4部を、2クールとか可能そうなの
?3 部、4部は無理ですね。3部、2クールとか、そんな感じならいけると思うんですけど、
そんなにボリュームがあるんですか？
長いです。
3部、長いね、
うん。敵もいっぱい出てくるし。
ね、
人気のある回なわけですよね、またね。
そうですね。
シリーズ的には。
ちょっとした世界旅行だしね、はい、あれもね。
そうだね。
じゃあまあ3部があることを祈りつつみたいな感じかな。
ですね。
うん、多分2部を見終わった後、原作通りに終わるならば、おや、3部早くみたいな感じになる。
じゃあまあその間にゲームをやって、3部を待てと。まあ、よくあるね。こうエンディングの後に第3部秋とか2015とかさ、
制作決
定2015先すぎか2014みたいなね、
やってほしいですね、うん、なんかこれ別作品ですけど、物語シリーズアニメ化プロジェクトみたいな感じで、うん、徐々アニメ化プロジェクトみたいなの立ち上がんないですかね、うん、できれば後のショーも見たいんですよね、3、4、5、6みたいな感じで、
そうね、あ、正直ですよ、私ほら原作全然読んでない派だったわけで、こう 見始めたわけですよね。でしかも絵柄とかも決してそのすごい今見たいアニメの絵柄ではないのにこれだけハマっちゃってるわけなので、多分新しい層ってかなり開拓されたんじゃないかなと思いますよ、今回の作アニメで、うん、アニメ化で。
すごく手応えとしては周り初めてジョジョ見たんだけど、うん、面白いねみたいな人いっぱいいますね、うん、やっぱりどうしても絵柄がちょっと癖が強いんで、うん、それで敬遠してたよみたいな人も多いので、今回アニメ化があったっていうのはすごい良かったことだなと思うんですよね。
今までも結局 OVA とかなんとかいくつか作られてるじゃないですか、ジョジョに関しては、はい、
ありますね。
でその辺も私も全く見てないですから、だからそう、うん、ちょっとこう今回のアニメ化に関してはその最初いろいろ言われた部分もあったかもしれないですけど、すごい成功の方なんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね、うん、アニメの中では多分雰囲気は一番ジョジョっぽい、ジョジョらしいものが出せてると思います、これは、
うん、
ここまで見るとねって感じだよね。
はい、
うん、奇妙なという名を冠しているだけある感じっていうのかな、出てるなと思いますね、うん。
さあということで、実際に3部4部と作られるのか、これはもう本当わからないですけれども、期待したいっていうところですね、
はい、
みんなファンの声は確かに上がってるはずですから、楽しみにしたいと思います、
はい、
今日の特集は
ジョジョの奇妙な冒険特集パート2でした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
はい、ということでお送りしてまいりましたそこあにです。
はい、
来週の特集なんですけれども、来週の特集は
時代劇アニメ特集です。
はい、時代劇アニメ、一応今回の縛り的には、
はい、戦国時代から幕末にかけての作品ということで。
そうですね、まあ大体なぜこの企画が出たのかというと、はい、私が、幕末擬人伝ロマンの特集をしたいと
、はい、
言ってるんですけれども、でもそれに対してこうコメントくんのかなとか
不安がちょっと心配が、
すごく心配だったので、私は今期の中ではもうかなり押し押し作品なんですが、まあそう考えて今回はじゃああえて時代劇というところにまとめてみようかなと。
ちょっと広くな感じですね、
はい、皆さんのおすすめの作品を紹介していただければなと思っております。
例えば、はい、戦国バサラみたいなちょっと飛んでるやつとかもありなんですか。
まあありっちゃありですよね。
ブレイブ10でもいいわけですね。
もちろんありっちゃありですね
魔入飛剣帳、
はい、
いけるでしょう。サムライディーパー今日でもいいんですね、東京、
まあまあ書くんだったらねいいんじゃないですか、まあ、でもできればこうなんか時代劇チックっていうのかな、まあでもありか、何でもありなんじゃない、その辺は。
一応時代がそこら辺と設定されていれば、
サムライ出てくるのが時代なっていうのもありますけどね。確かに、
なるほど、ルロケンとかでもいいわけですね。
ルロケンとかでもいいですね。
うちとしてはストレンジャーとかですかね。
でもストレンジャー特集やってるから
散々語ったからね、うん、
いやいやでもいいですよ、愛があれば、
うん、愛があれば、
愛があればいいです、
お待ちしてますよ、うん。
まあ、今ほら NHK でやってる
表現物も、
はい、
そうですよね。
表現物はね、特集やろうかって言いながらやってないので、表現物なんかもいいですよね。
私が一押しのバジリスクなんかにも寄せてくれたら私が喜びますね。
私大好きなサライヤゴヨとかも、
あーいいですね
みたいな感じで、多分皆さん何かあると思うのでコメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
鈴木美優と
那瀬ひとみと
玉と
牧田光平と
田中美希でした。来週のそこあにもハッピー、ウレピー、ヤロピクね。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。